ラジオで
まちづくり。
皆さんこんにちは。ラジオでまちづくり、略してラジまちの時間が始まりました。この番組は地域で活躍する団体さんや個人の方をお招きし、活動の魅力や楽しさをお伝えする市民の手作り番組です。この放送を聞いて活動に参加したり、人と人がつながるきっかけになるといいですね。今日の担当は小林弘和です。さあ、それでは早速今日のゲストをね、ご紹介してまいりましょう。府中市の市民協同推進部協同推進課の皆さんです。こんにちは。
こんにちは。
それではですね、まず最初に、ゲストの紹介ということで、代表して新藤さんがねしてくださるということなので、新藤さんにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。府中市の協同推進課の新藤と申します。共同推進課にはメンバーが8人いるんですが、今日はその中から、市民の方や、市民活動団体の方、学校の方や企業の方など、いろいろな方との連携の窓口を担当している共同推進係というところから3人でお邪魔させていただきました。よろしくお願いします。
はい、お願いします。新藤さんの他にはどなたがいらっしゃってるんでしょうか。
まず高田先生です。
高田先生
高田さんは共同推進課の中でも5年目の職員でして、共同推進課に5年いるんですね、うん、なので本当にいろんな市民の方といつもこうつながりを持ってらっしゃって、これまでの経験もすごくたくさん持っているので、私はいつも高田先生と。
先生、先輩、よろしくお願いします
よろしくお願いします、はい、先生と言われるとすごい恐縮してしまうんですが
そしてもう一方。
はい、もう一人は共同推進係、私たちの係の係長をしてくださっています三宅さんです。
三宅先輩ですね。
三宅先輩です、は
い、よろしくお願いします
お願いします。
あの、実は私と三宅係長は誕生日が一緒なんです、うん
8月の12日です、
はい、あの、皆さんその日になったらプレゼントを送ってください
お待ちしております、
お待ちしてます。
ここで宣伝されると思いませんでした、はい、まあ、とにかく、ね、ついに念願が叶ってゲストに来ていただくことができました、まあ、いつもね共同ということで我々お世話になってるんですけども、このスタジオにね、お越しになって、そしてこのラジマチに出ていただけるっていうこと、本当夢のように感じております。まあ、私たちもね、市役所との共同っていうのをね、こういう形でできて嬉しいところです。この共同推進課さんっていうのの役割っていうんですかね、どんなお仕事をされているんでしょうか、教えていただいていいですか。
じゃあ高田先生お願いします。
はい、共同推進課は平成29年度から設置された部署になってます。役割なんですけど、市民共同によって府中市がもっと住みよい町になるように、啓発だったり共同しやすい仕組み、場所、雰囲気づくり、そんなところを役割としてやっています。
はい、ありがとうございます。どうでしょうか、府中市の共同の特徴っていうのはあるんですか。
そうですね、府中市の特徴としては、まず他の自治体、市とかですと、その共同っていうことは、市民の方と行政の共同っていうところが重きを置かれているんですが、はい、府中市については市民の方同士の共同っていうところも、強く推進して、うん、いるところが府中市の特徴です、うん、
なるほど。市民同士が力を合わせて市を作っていく、でそこに市役所も入っていくというね、はい、こういう形の共同であるということですね。まあ、実は今月は市民共同推進月間ということでね、はい、この11月がこの月間に、となっているわけなんですが、いろいろイベントだとかね、催し物なんかも行われているようなので、その辺もお話を聞けるといいなと思っています。はい、高田先生、いくつか教えていただいていいでしょうか。
はい、まあ、月間中の取り組みとして、まず市民共同推進シンポジウムという取り組み、それから図書館の特集コーナー、それから市民共同祭り、この3つを紹介させていただければと思います。
はい、
市民共同推進シンポジウム、これもすでにちょっと終わってしまった取り組みではあるんですけれども、11月の21日にシンポジウムが開催されまして、 日本野鳥の会の職員でトコロジストの箱田さんという方にトコロジストになったわけについて講演をしていただきました。
そのトコロジストっていうのは何ですか？
はい、トコロジストっていうのは今住んでいるところを自分の興味の観点で深掘りをしている人たちのことをトコロジストと言います。1月の22日から府中トコロジスト養成講座というものを開催いたしますので、ぜひプラッツのホームページからチェックしていただければなと思います。
はい、はい、他にイベントありますか？
はい、11月の今年は12日から30日まで中央図書館にて共同に関する本をまとめた特集コーナーを設置しています。ぜひこの機会にですね、中央図書館に行ってみていただきたいなと思います。
はい、そして、
はいはい、やっぱり11月といえば何といっても市民共同祭りがあります。
ありますね。
はい、
はい、
でこちらの市民共同祭りなんですけれども、さまざまな団体さんたちがご自身の活動を知ってもらったりですとか、一緒に活動する人を募集したりですとか、あと企業の方も参加されたりしていて、CSR の取り組みだったりを伝えたいという方々が一堂に会してつながっていく場となっております。
うん、
今年で実は7回目の開催になっておりまして、
はい、
今年は120の団体さんが参加されることになっております。実は昨年に引き続きですね、今年はオンラインの開催をしておりまして、ただ今年については27日と28日プラッツの会場でも企画をする予定がございます。
うん、
ブースの企画だったりだとか、パネルの展示だったりとか、あとは謎解きだったりクイズ、そういったいろんな企画があるので、オンラインだったり会場でぜひお楽しみいただきたいなと思います。
はい、
詳しくはですね、プラッツのホームページから特設サイトがございますので、そちらをチェックしていただいて、ぜひオンラインでの参加と27日28日には会場に来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。
はい、そしてもう一つですね。
はい、じゃあ私の方から、はい、実は府中の町クリエイターノートというのを今年作成しました。それでこれが小学生を対象に作ったノートなんですけど、目的としては小さい頃から府中の町がいろいろな人たちの活動によって生き生きとなっているんだということを知ってもらいたいな、そういったところから共同について興味を持ってもらいたいなという思いで作らせていただいています。今年の4月に市内の小学校の6年生全員2300人ぐらいいるんですけど、皆さんに配りまして、で市内の3つの小学校ではモデル校としてご協力をお願いをしていまして、このノートを使って特別授業をこの2学期に行っていただきました。実はこのノートが、
はい、
最初のノートの最初の方に、うん、府中市内で実際に活動している、はい、今新藤さんが
開いてくれてますけども、
町のクリエイターと呼んでですね、クリエイターが
大勢載ってますね、写真付きで
府中市内でそれぞれの思いを持ちながら活動している人たちを紹介してまして、小林さんが知ってる人も載ってますかね？
小林さんは載ってないんですかね？
小林さんは今日は載ってない
載ってないんですか？声かけられませんでしたもんね
野菜を作ってる方、お花を植えられてる方、うん、サッカーのコーチだったり、セブンイレブンのオーナーさんが乗ってたり、いろいろ乗ってるんですね。そのモデル校にお越しいただいて、実際に子どもたちの前でお話をいただいたり、一緒に活動をしたりして、ただノートを見るだけじゃなくて、小学生の皆さんに皆さんの活動を体感してもらったりしています。
なるほど、
はい
はい、ぜひそのノートが活用されて、ちっちゃい子たちもね、共同に興味を持ってもらえるといいですよね。
はい、
はいはい、ありがとうございます。はい、6年生の子たちは持ってるそうなんでね、親御さんぜひぜひチェックしてください。ランドセルの奥にシワシワになってるかもしれませんちゃんと引っ張り出してみるように
ぜひお願いします。
はい、お願いします。
あと市のホームページでも、
はい、ホームページでも見られる、
はい、データが見られますので、はいはい、よかったら見てください。ありがとうございます。
はい、というわけでもうね、時間ですよさあ締めに参りましょう。 今日はね、共同推進課さんからね、あの3人の方にお越しいただいたんですけど、どうですか、三宅さんがほとんど喋ってないので、今日の感想を喋っていきましょう。どうでしょう。
あのこんな感じですごく楽しくあの仕事をしているので、うん、皆さんにも共同について興味を持ってもらえたらなというふうに思っているので、皆さんと一緒に活動できることを楽しみにしてますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。高田先生どうですか。
初めてこのラジオというのを体験させていただきましたけど、まあ、なんかこうやっていろんな形の共同があるんだなっていうのを、まあ、今年で5年目になりますが、はい、改めて今日また再認識したというか、知ることができてよかったなと思いました。はい、これからもよろしくお願いします。
お願いします。最後まで固いメッセージありがとうございます。そして進藤さんどうでしょうか。今日は楽しかったですか。
はい、すごく楽しかったです。
あ、本当に。
ありがとうございます。あのさっき三宅係長が普段通りですって言ったんですけど、うん、本当にこんな感じでいつも三宅係長がうまくまとめてくれるっていうそんな感じです。
はい、はい、こんな感じで楽しくやってるんですね。
そうですね。
なんか行くとシーンとしてますよね。今度行ったらちょっと騒いでください。はい、ありがとうございました。今日は短い時間でしたけれども、またこれからもねお付き合いいただければと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、続いては皆さんの健康に役立つ情報をお送りするリハでまちづくりのコーナーです。
ここからはリハでまちづくりのコーナーです。このコーナーではリハビリテーション専門職がラジオでまちづくりを聞いているあなたに、いつまでも健康でいられるようなお役立ち情報をお届けするコーナーです。今回は地域を明るくするリハビリテーション専門職の会の小野ちゃんと南くんがお届けいたします。南くんよろしくね。
よろしくお願いします。
南くんはどちらにお住まいでしょうか。
私は神奈川県の茅ヶ崎市に住んでおります。
お、茅ヶ崎市なのに東京都府中市の介護予防に取り組んでくれてどうもありがとうございます。
はい、
前回は腰痛を防ぐために必要なこととして腰を曲げないを教えてくれたんだけど、今回はどんな情報を教えてくれるんでしょうか。
今回は腰痛の原因となる腰をねじらないです。
腰をねじらない。
腰痛を起こしやすい動作として上半身と下半身の向きが違う方向を向くと腰に負担がかかります。例えばみかんの箱を持ち上げて横に置く際に上半身と下半身がねじれた状態となりますと腰痛が起こりやすくなります。
なるほど。
そのため上半身と下半身の方向を揃えて行うことが大切です。
なるほど。腰痛を起こしにくくするために上半身と下半身の向きを揃えて動作を行うことが大切なんですね。
そうなります。腰痛は日常生活での何気ない動作での繰り返しによる負担で起こることが多いと言われています。うん、あなたもできるだけ腰をねじらないように心がけるといいと思います。
なるほど。どうもありがとうございました。今回は腰をねじらないをお届けしていきましたが、次回はどんなテーマでお届けしてくれるでしょうか。
次回は同じ姿勢を取り続けないです。
ありがとうございます。今週は小野ちゃんと南くんでお届けしました。また次回もお楽しみに。
ラジマチでは皆様からのお便りやメッセージをお待ちしております。番組に出たい、こんな人に出てもらいたい、一緒に番組を作りたいという方は大歓迎です。ぜひラジオフチューズまでご連絡ください。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さようなら。